佐竹は古田との電話の後、そのままここへやってきた。金沢駅は北陸新幹線の開業を間近に迎え、3年前と比べて随分と駅構内の様子が変わった。しかし駅1階の喫茶ボンは何も変わらない。相変わらず店の調度品の類は、どれもありふれたもので構成されている。馴染み客ばかりが利用するボンには、変化は不要だ。しかし、最近はどういった理由かわからないが、この金沢にも外国人観光客がよく訪れる。そのため、変化を必要としないボンにおいても、望むとも、望まざるとも、それに対応することが必要になった。3年の月日を経て、ボンでは、There is an English menu と手書きの張り紙がされていた。
お久しぶりですね。
サファリハットをかぶり、カメラマンジャケットを身につけた古田が、佐竹の前におもむろに座った。彼は大きく息を吐くと帽子を脱ぎ、持っていたタオルで顔と首筋を拭いた。そこにマスターの森がおしぼりと水を給仕した。
あら、どこかで見たことあるわね。
ああ、昔来たことがあります。
そうでしょうね。あなたのことは覚えてるわ。
何でしょうか。わしはあなたの印象に残るようなことは何もしとりませんよ。
私こう見えてもいい男のことはよく覚えてるのよ。
光栄ですな。
古田は苦笑いした。
コーヒーでよかったわね。ちょっと待ってて。佐竹さんもおかわりでいいかしら。
そう言うと森はカウンターの奥へ消えていった。
すごい記憶力ですね、あのマスター。わしのオーダー覚えとったんですか。
古田さんが相当お気に入りなんですよ。どうです。
佐竹は森の方に向けてどうぞというジェスチャーをした。
佐竹さんも冗談きついですな。わしにはその気はありませんよ。
二人は軽く笑った。古田の入り立ちをしげしげと見て佐竹が言った。
随分と雰囲気変わるんですね。
ああ、警察辞めて今じゃ趣味のカメラばっかりですわ。腕はさほどでもないんで、せめて格好だけでもそれらしくしようと思ってね。
何撮るんですか。
主には自然ですよ。あとはそこにいる動物とか昆虫とか。そいつら追っかけとっと、あっちゅう間に一日が終わってしまいますわ。
古田はカメラバッグからカメラを取り出して、最近押さえたカットを何点か佐竹に見せた。
すごい。まるでプロじゃないですか。
いやー、下手くそな部類ですよ。
いいセンスね。私も撮ってもらおうかしら。
不意をつく森の給仕に古田は戸惑った。
冗談よ冗談。久しぶりの再会、ゆっくりしてってね。
そう言い残して森は再びカウンターの奥へ引き下がった。森は自分の立ち位置をよくわきまえている。話を従っている人間にはとことん付き合うが、人払いをしたい人間には距離を保つ。それを長年の経験で瞬時に見極める術を彼は持っているのである。
ドットメディカル CIO 今川コレッジか。こいつがどうかしましたか。
古田は 単刀直入に切り出した。
古田さん、ちょっと長くなりますが、いいですか？
もちろん。
佐竹は、今朝ほど本田義政から聞いた、マルホン建設におけるドットメディカルの台頭の様子を古田に説明した。資本も情報も抑えつつあるドットメディカルの発言権は日に日に高まっている。今ではマルホン建設の買収まで計画していると彼は説明した。古田は3年前同様、佐竹の言葉の一言一句も逃さぬようメモを取った。
で、その仕切り役が今川ってことですか？
はい。
でも佐竹さん、言っちゃ悪いけど、一企業の内部闘争なんか日常茶飯事ですよ。かつてあなたが担当し、3年前の事件に深く関与しとった取引先っちゅうこともあって、その動向が気になるっちゅうのはわかりますが、あなたが知りたいのは実際のところ何なんでしょうか？
この今川って男の詳細を知りたいんです。
詳細というと？
実はうちもどうやら狙われているようなんです。
はあ？
佐竹は本店で起こった守衛殺害に関する捜査に立ち会っていた旨を古田に説明した。古田は佐竹の口からその様子を事細かに聞き出した。
なるほど。オタクのシステムを実質管理しているのはドットメディカルのエンジニア。あいつらしかオタクの山形部長さんの情報を改ざんでき、つまりあの会社はその気になれば社員の情報をいくらでも変えることができ、校内に物理的に侵入することすらできるというメッセージを暗に送っていると。
そうです。
だから元締めであるドットメディカルの情報戦略事業部統括者の今川のことを知りたい。
はい。
残念ですがその線は薄いですよ。
え？というと？
ドットメディカルが仮にあなたの言うように自分らの力を誇示するために今回の事件に加担したとしましょう。だがそれをすることであの会社は何の得があるというのです？いつでもどうとでも金沢銀行の情報をいじれると脅すようなことをしたところで、金沢銀行がその力に恐怖を感じ、彼らの要求をそのまますんなりと受け入れるでしょうか？金沢銀行から警察に届けが出されれば、ドットメディカルは実際に一度実力行使しとるんで、立派な脅迫罪の成立ですわ。しかも守衛殺しの片棒を担ぐようなことをして、殺人の共犯、業務妨害、電磁的記録の不正作出および強要の罪、そうなりゃ一発であの会社はパーですわ。
ああ、まあそうですね。
ちょっとその線は薄いんじゃないですかね。
でも現にうちの情報を書き換えることができるのはあの会社のエンジニアぐらいしかいないんですよ。
もっと何か別の目的があるんじゃないですか。そもそもなぜ殺しなんかが起きんといかんかったんか。きっと犯人には別の目的があったはずです。
古田はタバコをくわえた。
あなたもバカじゃない。曲がりなりにも金沢銀行の中堅どころ、そんな子供みたいな推理をわしにぶつけて力量を測るようなことはせんといてください。
古田は煙を吐き出してにやりと笑った。
まああなたの話を聞いとる限りではドットメディカルのエンジニアぐらいしか情報を書き換えるゲートはできんちゅうのはわかります。ほんなら普通ならそのエンジニア本人と責任者に事情を聴取せんといかんでしょう。
あ、すいません。自分の考えが整理できてないんで、支離滅裂な話し方になりました。
ということは、まだ続きがあるんですかね。
はいと言って、佐竹もタバコを吸い出した。 何かの目的がないと人を殺すことなんてしません。そこで記憶をたどったんですよ。そうしたら警察からの捜査事項紹介書が金曜の夜にファックスで届いていたのを思い出しました。
紹介書？何の？
金沢西部支店の近藤里美。
近藤里美？
走らせていたペンの動きが止まった。そして古田の顔色が変わった。
どうしました？あ、いえ、続けてください。
あ、じゃあ、この近藤里美を昨日調べてたんですよ。すると、興味深いことがありまして。
何です？
犯人が校内にいる時間帯に、顧客情報が抹消されてたんです。
何やって？
このオペレーションも社内システムに精通する人間しかできないんですよ。
誰ならできるんです？
そうですね。まあ、ドットメディカルからの出向組か、小松部長本人。顧客情報抹消の際には、小松部長の承認カードをリーダーに通さないとそれができないことを、佐竹は古田に説明した。しかし、うちに侵入した東堂という男の顔は、どう見ても小松部長じゃないし、それに承認カード持っていない人間が、顧客情報を抹消するとなると、ハッキングっていう技術が必要なんですよ。ハッキングのスキルを持つのはドットメディカルからの人間以外にいません。古田は考えた。何かしらこの事件にドットメディカルの情報部隊が関わっているのは明白なんです。だからその責任者である今川コレチカの情報が欲しいんです。メモ帳を一旦閉じ、コーヒーに口をつけ、咳払いをした古田は口を開いた。
今川の情報を仕入れて、佐竹さん、あなた何をするんですか？
わかりません。ですけど、情報セキュリティの責任者は私です。私なりに最善を尽くして調べたいんですよ。
佐竹さん、それは警察に任せた方がいいですよ。
じゃあ私は問題が起こってるっていうのに、ぼーっとしとるだけですか？
古田は、やれやれと言って、頭をかいた。
佐竹さん。あなた3年前と、何も変わらんですな。
はい？
自分が関わる問題が発生したら、誰彼の意見も聞かず突進。
佐竹は、無然とした、表情となった。
あの時も山内美希を奪還するために村上と単独で接触しようとした。
ダメですか？
若いですな。いや、いいことです。
古田はにやりと笑った。
あの時もあなたの向こう水な勇気によって捜査の突破口が開かれた。今回も非常に興味深い情報を提供してくれている。だから今回は遅ればせながらその恩返しということで協力しましょう。
向こう水って？
そう言って古田はカメラバッグから書類の束を取り出した。その中から何枚かの紙を抜き出してそれを佐竹に渡した。
機密保持。あなたはそれが仕事ですよね？
はい。
わしが知っとる今川の情報です。
佐竹は書類に目を通した。古田はその中の情報を補足するように佐竹に説明した。
今川コレチカ、46歳。富山県高岡市出身。東京第一大学法学部卒業後、外務省に入省。主にアジア各国の大使館で勤務。10年後退職し、米国シリコンバレーの IT 企業に就職。そこで3年間勤務し、帰国。東京で IT コンサルタントとして、さまざまな大手企業に IT の利活用を享受する。そこでの実績を買われ、ドットメディカルに3年前 CIO として招聘され、現在に至る。 英語をはじめ中国語、ロシア語も話すことができる。とんでもなくすごい男ですよ。なんでこんなすごい男がこんな田舎の一企業に？そうなんですよ。これほどの人物ならピカピカの一流企業で仕事すればいいのに、なぜか石川の未上場の企業にいる。変でしょう。はい、わしは今こいつがなぜドットメディカルで仕事をすることにしたんか探っとるとこなんですわ。
佐竹は書類を読み込んだ。そして古田の情報収集能力に驚かされた。今川の血縁、収入、宗教、支持政党、趣味、性格、癖、好きな食べ物などあらゆる情報を網羅したものであった。
古田さん、刑事ってここまで調べることできるんですか？
いや、わしの趣味です。
てか古田さんって現役引退したんでしょ？なんで今川のことこんなに調べてるんですか？
言ったでしょう。趣味ですわ。
古田はにやりと笑った。
佐竹さん、わしが今のとこあなたにお教えできる今川の情報はこれぐらいですわ。
佐竹は目の前の男の凄さに圧倒されていた。
わしがなんで佐竹さんが今川について調べとるか知っとったか。
あ、そうそう、そうです。なんで久しぶりの電話にもかかわらず僕が思ってることを言い当てることができたんですか。
わしには情報が入ってくるようになっとるんですよ。
はい？
趣味仲間からね。
ひょっとして自分も今川同様、すべて監視されているのではないか。そう思った佐竹の背筋は凍りついた。
あなたに何かがあったらわしが助ける。これはあなたと私との約束ですからね。
あ、は、はい。
佐竹が古田に対して絵も言われぬ不気味な感情を持っていることを察したのか、古田は話題を変えることにした。
佐竹さん、わしには娘がおったんですよ。
あ、はい。
おやけど、ほら、わしは仕事しか興味のない人間でしてね。神さんに愛想つかされて随分前に娘連れて出て行かれたんですわ。
うん、そうですか。
神さんはまあどうでもいいとしても、娘だけは気にかかる。仕事を辞めた今、そればっかりがわしの頭の中ぐるぐる回るんですわ。
一人語りを始めた古田に佐竹は声をかけることができない。
今も息災にしとればあんたと同じぐらいの年齢や。ひょっとすると結婚もして子供もおるかもしれん。性別は違うけど、あなたを見とると娘を思い出す。娘をちゃんと見てやることができんかったことを考えると、せめて同世代のあなたぐらいはちゃんと見てやらんとってね。
佐竹は就職と同時に一人暮らしをし、親からの援助は一切受けない生活を営んでいる。ボンクレには実家に顔を出すが、それ以外で顔を合わせることはほとんどない。たまに母親がぶらりと佐竹の様子を見に来る程度である。親というものは子供が一人前になればつかず離れずの関係を保つものであると佐竹は自分の体験をもとに思っていた。しかし古田はそうではないようである。
多分あなたの親御さんもきっと心配しとると思いますよ。
そうですかね。
ああ、すみません、話が脱線しました。
改めて佐竹さんにお聞きしたい。
何でしょう？
近藤里美について何でもいいから手がかりみたいなものはないですかね。
古田さん、それは僕にも調べることができないんですよ。
というと？
さっきも言ったように顧客情報自体は消えてしまってるんです。名前は読み仮名だけ。近藤里美っていう漢字もどういう文字を使っているのかわからない。もちろん住所も電話番号も何もかも一切が消されてる。それが顧客情報抹消オペレーションなんです。
そうですか。で、その操作がエンジニアぐらいにしかできんちゅうわけですな。
はい。
そうなると東堂がエンジニア？
いや、東堂の顔写真を見る限りうちに来ているエンジニアじゃありません。
でも状況を考えればそれしかない。
まあ、
東堂という男は山形さんの情報の書き換え、近藤里美の情報抹消をいとも簡単にできるほどのそっち方面のスキルを持ち、守衛の殺害も難なくやってのけた。そう考えるのが今のところ一番妥当な線ですな。
そんなパーフェクトな人間っています？古田は鋭い視線を佐竹に浴びせた。そして深呼吸し口を開いた。
います。
誰なんです？古田は佐竹の問いには答えない。メモ帳の始めのあたりを開いて何かを確認し、それを閉じた。
いや、それはまた今度にしましょう。
なんで？
まだあなたは知らない方がいい。
この全通いかがでしたでしょうか。このお話は毎週1話ずつの更新を心がけ鋭意作成中です。ご意見やご感想などがあればぜひお寄せください。ウェブサイト中のコメント欄や直接お問い合わせのところからメールを送ってくださっても結構です。必ず何かしらのレッスンをさせていただきます。また iTunes ミュージックストアのポッドキャストのレビューも頂戴できれば嬉しいです。ただしポッドキャストのレビューに関してはレスができませんのでご了承ください。皆様の声一つ一つが私にとって非常に励みになりますので、何卒よろしくお願いいたします。それではまた来週お会いしましょう。ごきげんよう。